私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。聖書日課の改訂による、変更などについてこれまでも目を向けてまいりました。今日主の昇天の日曜日になりますが、改訂以前も改訂後も日課は変わらず、毎年ルカによる福音書24章44節以下が読まれてまいりました。ですから私自身の経験もずっとこの主の昇天日、昇天主日と言われる日曜日にはルカによる福音書の24章44節以下が牧師になってずっと読まれてきたのであります。ですからそれが当たり前のことと思って参りました。しかし今回ふとカトリック教会の聖書日課に目を向けてみたわけであります。すると今日の日課はマルコによる福音書16章15節から23節、このように設定されていることに気づいたのであります。またそれだけではなく、昨年のいわゆる3年周期の A 年にあたる昨年は、年間を通じてマタイによる福音書を中心に読まれているわけですが、この主の昇天は、マタイによる福音書28章16節から20節が選ばれておりました。そして来年の、いわゆる C 年、ここではルカによる福音書が中心に読まれますから、ルカによる福音書24章44節以下が読まれるように設定されているのです。つまり A 年、B 年、C 年と3年周期で3つの福音書を中心に読まれるように設定されていることに合わせて、主の昇天の日課もマタイ、マルコ、ルカから選ばれているのであります。第二バチカン公会議で取り組むことが確認されたいくつかの課題の一つが典礼の改革であり、それに基づいて新しい聖書日課、すなわち3年周期の日課がまとめられ、それがプロテスタント教会において大きな評価を得ることとなり、共通聖書日課の出版へとつながったわけであります。ですからマタイ、マルコ、ルカと3年周期に主の昇天の日課も選ばれているというのは、至極当然のことなのです。これまでも何度かお伝えしてきましたように、共通聖書日課はカトリック教会のこの日課を土台としておりますから、3年周期の日課に基づいて主の昇天の日課もマタイ、マルコ、ルカから採用されているカトリック教会の日課を知った上で、いずれの年もそれでもルカを採用し使用した結果、改訂が加えられたり元のカトリック教会の日課に戻ったりしている日課もこれまで触れてきたわけですけれども、主の昇天の日課は変更されていないのです。つまり主の昇天の福音はルカによる福音書24章44節以下でなければならない。隠された理由がそこにあるに違いないのです。この事実は まあ、プロテスタント教会のこだわりと言いましょうか。強い意志がそこに働いているものと思われるのであります。ですから私たちは今日、なぜ主の昇天の日課がルカによる福音書24章44節以下でないといけないのか。探る必要がある。このように思うのであります。まあ理由はいろいろと想像できるでしょう。まあ一つ目の理由として考えられるのは、第一の朗読で読んだ使徒言行録との関係であります。まあルカによる福音書は当然、使徒言行録も共にルカ文書と言われるものであります。ここで触れておかなければならないのは、カトリック教会の日課は、すでに触れたように、マタイ、マルコ、ルカと、主の昇天の日も、三年周期となっていることであります。実は、第二の朗読に関しても、三年周期となっているのです。ところが、第一の朗読、まあ、今日ですと使徒言行録ですが、3年ともこの使徒言行録1章、1節から11節がこう読まれているのです。2つ目の理由は、第2の朗読、エフェソの信徒への手紙と共通している、心の目という表現になります。ルカによる福音書では、心の目を開いたとあり、エフェソ書では心の目を開いてくださるようにとあり、心の目が開かれることが主の昇天にあって不可欠なことであるとわかるのです。しかし、カトリック教会の日課では第二の朗読が毎年違っているということを踏まえますと、理由付けとしては少々弱いようにも思うのです。そして、三つ目の理由として考えられるのは、マタイとマルコの該当箇所は、共に、弟子たちを派遣すると、込み出しが付けられているということであります。それらは、宣教への派遣というものが、強調された箇所になります。これらに対してルカは、弟子たちが神の宣教の証人であると告げられているものの、派遣には至っていないのです。そしてイエスが天に上げられ、弟子たちの前から見えなくなったということを強調しており、マタイやマルコとの間に協調点に違いがあることがわかるんです。昇天と宣教の関わりということで考えるならば、マタイではイエスが天に上げられる場面はありませんし、マルコでは天に上げられたと記されているものの、弟子たちはそのまま宣教を始めているのです。一方、ルカでは、イエスが天に上げられたことにとどまり、弟子たちはイエスが言われた通り、都で待つのであります。つまり、ルカにとって宣教は、聖霊降臨の時を待つ必要がある。まあ、こうされているのです。このことから、毎年ルカによる福音書が選ばれている理由として、宣教の始まりは聖霊降臨を待つ必要があるという理解がその背景にあり、主の昇天ではイエスが天に上げられ、弟子たちの目に見えなくなったということが重要だというふうに考えられるのです。主が見えなくなったという事実が、 聖霊降臨の出来事へと続き、そして初めて宣教の始まりに至らせるのであります。さて、復活の主は40日にわたって弟子たちに現れ、ご自身が復活されたことをこう見せてこられました。それは十字架の傷跡を示すことによってであり、また彼らの目の前で何かを食べられたことによってでありました。主の復活はこのように、弟子たちの目に見えることによって、ご自身が十字架の主であり、そして復活の主であることを繰り返して証明されてきたのであります。一方、主の昇天では見えることではなく、見えなくなることに主題が置かれているのです。見えなくなるということは、いなくなるということではなく、私たち人間の目によって認識できなくなるということでしょう。主の復活が目で見て確かめることによって示されましたが、今や見えなくなることに主はその身を置かれたのでありました。パウロは次のように言っています。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。このパウロの言葉から、見えるものとは私たち人間の領域の事柄であると言えるでしょう。ですから私たちは見えるものによって確認し、判断し、確信することができるのであります。見えるものによって生きる。これが私たち人間の基本的なあり方に違いありません。人間の事柄は私たちに見え、私たちには理解しやすく、説得力を帯びてまいります。しかし、パウロが指摘しているように、見えるものは過ぎ去るのです。見えるものはあくまでも限定的なものに過ぎないんです。一方、見えないものとは、神の領域の事柄になります。見えるものによって確認したり、判断したりすることを基本とする私たちにとって、見えないものは理解しにくく、説得力に欠けるように思われます。それは確認することが難しく、判断材料にこと欠くのです。ですから、見えないものについて人は理解できず、ついにはないと判断をしてしまうことに至るのです。しかしパウロは言っているのです。見えないもの、すなわち神の事柄は永遠に存続するのだということ。つまりイエスは、昇天されたことによって人の目に見えなくなった。しかしそれは神の領域に帰り、時間的にも空間的にも永遠となられたということなのです。時間的に永遠とは、聖書が告げる過去に生きられた主は将来もいまし、今も私たちと共におられるということです。空間的に永遠とは、いかなる制限をも受けることなく、絶えず、すべての人と共におられる主であるということです。牧師になって、 まあ、30年になりますけれども、説教題に苦労することが少なくありません。前の週の週報に予告を出しますから、どんなに遅くても前の週の土曜日の、まあ、夜には決めてしまわなければならない。ああでもない、こうでもない。そして一旦決めたものの説教をこう展開していくうちに全く違う説教題にこそっと変えてしまうこともあります。で、そうやってこう悩み悩んでいるうちに頭に浮かんだのがこの隠れる神という言葉でありました。天に上げられる。見えなくなる。といったこの今日主の昇天のこの日曜日に鍵となる言葉からこう導き出された言葉であります。まあ、実はルターは隠されたる神という理解を明らかにしています。大雑把にまあ言うならば、それは人が知的に感覚的に理解できるものに対して神の御心は隠されているということであります。それは信仰においてのみ掲示されるという意味であります。まあ、聖書を開きますと、例えば主イエスが繰り返して受難の予告をされているのですけれども、弟子たちはそんなことがあってはならないといさめ、誰が一番偉いかと議論し、栄光の座につくときには左右に座らせてほしいと願ったのでありました。これこそ弟子たちに神の御心が隠されていたということがわかる場面であります。この隠されたる神の根拠となるのは、イザヤ書45章15節にある次の御言葉になります。誠にあなたはご自分を隠される神。神様ならば私が神様だってこう明らかにしようとされると思うのですが、イザヤ、預言者イザヤによると、神は隠された神だ。隠される神だ。ご自身を隠される神だ。まあ、こう言われているのです。この隠された神についてルターは次のように書いています。我々の希望に反対なことを生ぜしめる神である。つまり、神は私たち人間が望むことと反対に見えることを行われるんだと。さらにルターは、否定の下に、否定の上に、深い隠された神の皇帝がある。まあ、このように言っています。すなわち、私たちには否定的に見える事柄の中に、神の隠された皇帝がある。このように言っているのです。しかし、それが隠されているために私たちには、時にそれがわからない。まるで、ないかのように、見えてしまうということであります。この一年、私たちは新型コロナウイルス感染症の影響で、本当に困難の中に置かれ、実にたくさんの人が感染し、感染に苦しみ、またたくさんの方々が命を落とされ、そういう状況にある。まあ、言うなれば世界規模で大きな否定の中に私たちは置かれている。で、それを人の目で見るならば、一日も早くこの時がなくなればいい。終わればいい。そこにしかないわけですね。 もうすべてが否定でしかない。しかし、もしかしたら、この世界的な否定の中に、神の隠された肯定が、わずかでも、ある。それを聞き取っていくというのが、私たちの務めなのかもしれません。困難の中にあるとき、人は、その理性のゆえに、神を見失うことがあるでしょう。しかし、ルターの言う、隠された神の理解は、その困難に見る大いなる否定の中に、そこには神はおられないと私たちの目には映る現実の中に、深く隠された神の肯定があると私たちを励まし、慰めるのであります。主の昇天には毎年、ルカによる福音書24章44節以下が選ばれる理由は、マタイやマルコが宣教への派遣に触れるのに対し、ルカはイエスが見えなくなったこと、私たちの目を向けさせることにありました。主イエスが神の領域に変えられたということです。私たちのこの世の中にどれほどの否定が渦巻いたとしても、そこに隠された肯定として主イエスがおられるということであります。主イエスが天に帰られたということは、私たちを遠く離れてしまったということではなく、隠された神となられたということです。隠された神となって、私たちの目には否定的にしか見えない苦しみ、悲しみ、嘆き、その中にあって、神の肯定が必ずあると、御言葉をもって示されるのであります。苦しみや悲しみ、悩みの要因となるありとあらゆる否定は、神から遠く離れている現実であるかのように、私たちには見えるでしょう。しかし、そこに生きる私たちに、絶えず寄り添う神となられた主イエスによって、いかなる否定もすべてそのまま肯定され、私たちを生かす力となるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。